大友義秀のジャムジャムラジオ。
大友義秀のジャムジャムラジオ、今週も始まりましたが、今週も私、ヨーロッパツアーの最中ですので、すいません。FMN サウンドファクトリーの特殊音楽紹介家、石橋さんに代打をお願いしてます。ということで石橋さん、よろしくお願いします。
はい、今回も、先週続いて FMN 石橋と、ハンドソープレス水路の小田くんをお招きしてお届けします。
よろしくお願いします。小田です。
まあ、先週の続きになりますけど、先週ちょっとね、小田くんの紹介から始めましたけど、もう今回たくさん音楽かけましょうね。
そうですね。はい、今回はレーベルオーナーとして。
はい。
レーベルオーナーとして、一応、うちのレーベルのものをいろいろと聞いていただければと。師匠であるわね、FMA の
師匠な。
昔、年上というだけで、ね、昔はよくね、同じライブに脱刀を別々で牽制し合いながら撮ったりしてましたけどね。うん。そのね、石橋さんよりもね、5年ぐらい遅れてレーベルをスタートしたんですけれども、あんまりレーベルとしてはね、この数年間活動はできてないんですけれども、新たにちょっと一枚レコードを出すっていうこともあって、ぜひ聴いていただければと思っております。
はい。もう最初、じゃあ何からいきます？
ですね、やっぱし、石橋さんもそうだし、うん、僕ら周り、京都の左京区周り、みんな大好きの、ポポ。ポポっていうバンドがね、あるんですけれども、北村智太くんっていうオルガンと、江崎くん、山本信樹くんっていうトランペット2本とオルガンだけっていう、まあ素晴らしい、グループなんですけど、まずはちょっと聞いてもらった方がいいですね。
そうですね。はい。うん、
ポポでパンを買いに。ポポでパンを買いに。
うん、なんかやっぱいいですね。
なんかね、うん、なんで、これがなんでいいのかがずっとわかんないんですけどもね、なんでこんな、まあメロディーがいいとか、ね、そんな具体的なことはただあれど。
音色もいいしね。
すべてがなんかね、うん、十分すぎる。ジャドフェアっていうイメージあるんですけど、うんうん、ジ
ャ
ドフェ
ア、ハーフジャパニーズのね。
ハーフジャパニーズのジャドフェア聞いたときに、うん、もう彼らのライブ見たときに、もう何もいらないっていう、ね、うんうん。これで十分っていう。うん、元々でもそのポポっていうバンド自体が決してこういうほんわかした感じのミュージシャンたちではないんですよね。うん。元々はその当時は北さん、その前とかは北村くんとかは大博士っていうの、うん、ほとんどノイズバンドみたいなのをやってたりとか。
花たらしっていう山塚愛のいた、すごいむちゃくちゃユンボでライブハウスを壊すというようなバンドのいた人が作ったバンドですね。
大宮一さんの大博士でキーボードを弾いてた北さんとか。
うん、大宮一さんは今あれですけど、俳優になってるけどね。
なってるらしいですね。うん、あとそれとね、当時即興界のプリンスだった江崎くん。
江崎くんは大友さんの ONJO、大友寄せでニュージャズオーケストラにも参加したりしてるんですね。
ね、うん、すごいトランペットを吹かないトランペッター。
一回ソロの時にもトランペット以外のこともやってるけど、一回キャベツを剥くだけっていうライブもやってたけどね。
ねえ、またこの後にも書けますけども、その壁を引っかくだけのミュージシャンの音楽をこの後にもまたさせていただきますけれども、あとまあ山本信樹くんって言って、うん、まあ彼自体が。まあ僕らの中では、まあこのバンドの結成がもともとそのサイツっていうバンドが京都、まあ関西にあって、うん、まあその大原豊っていうトロンボニストが、亡くなった時に、追悼の時にまあ結成されたグループだったんですけれどもね。うん、まあいろいろこの話するとまた長いんですけども、うん、この話もね、大事な話なんですけれどもね、またぜひ、ポポ、12月にね、うん、ヨーロッパ行くらしいです。
あ、本当に、うん、そうなんや、
うん。向こう、海外のが絶対受けると思うんですけど、
ね。いや、ヨーロッパも受けると思うよ。
絶対受けると思うんですけどね。うんうん、で、その次に、
はいはい、
カエル目。
はい。
カエル目はね、大友さんも大好きな。
この番組によく出てもらってる細間博光さんの。
細間さんもしょっちゅう出てるんですか、
う
ん、
もう今東京行ってしまったけど、こっちにいるときには、結構出てもらいましたね。
うんうん、そうですよね、うん。当時は滋賀県立大学。
うん、今は早稲田の教授になってますけど。
何を教えてもいいって言われてるらしいです。もうすんごいね、僕、まあ大友さんもそうですけども、僕らにとってはもう、あれですね、地の巨人ですよね。
そうそう。もう大友さんが言うには、大友さんの知ってる中で一番頭がいいということ
だ。本当にそうですね。うん、 僕偶然ね、でも、うん、あの、細間さんはね、これ よく言ってるんですけど、京都にあの、ジョーズガレージってレコヤーあるんですよ、うんうんうん。あそこの喫茶店で、あの、うん、細間さんがたまたま大学院生で、俺が、大学生で、たまたま隣り合わせて知り合ったっていう。
うん、
で、それから、20年経って、
うん、
まあ、大学院生と大学生だったのが、レーベルオーナーと、あの、アーティストという形で、なぜかレコードを出したっていうのがあって、カエルも食って、はい、まあ、4枚うちから出てるんですけれども、す、は、べ、いはい、うん、てが、まあ、傑作ですね、カエルモクに関しては。もうその、カエルモクのアルバムの中でも一番新しいやつから、
うんうん、
異常気象。カエルモクで異常気象。をお伝えします、う
ん。すごいね。いいね。いいですよね。今、改めて見たけど、録音、うなみくん、このバンドのギターのうなみたくくんがやってるんですね。
そうですね。うなみくんの今の録音がね、うん、あの DSD っていうね、
うん、
あの、ちょっと、まあ、すんごいこうメモリ食っちゃうやつで、それのマルチを彼が買って、それで撮った最初の音源だったんじゃないかな。今もう映画音楽とかね、すごいうなみくんは今やってますけれども。うん、あ、だから次にかける、この、本立て鳥がその、うなみたくのバンド、
ね。あ、そうですね。
はい。うん、これは、本立て鳥、うなみたくと、秋山哲司さんっていうギタリストと、カムラ萌えさん、3人でやっています。この後にね、デビットグラブスが、出したアルバムも1枚出てるんですけれども。
知らないわ。
出てるんです。ニューヨークとかのアメリカのみで出てるんです
よ。あ、そう。
うん。で、それもあるんですけれども、まあ、今でも実は活動をちゃんと続けてるので、うん、またいつか見れる日をという感じなんですけれども、本立て鳥で月からの風コゲラ。本立て鳥で月からの風コゲラでした。うなみくんもあれですよね、大友さんのバンドにいたことあります
か。うん、あの ONJO に参加してたりしましたね。
うん、でさっき言ってたあの壁を引っかくっていうのもうなみくんですね、うん、壁を引っかくだけっていうまあね、うなみたくと、あと中尾寛治っていうね、
うん、
あ、
コンポステラのメンバーでもあった、
ね、さっき、うん、カエル目の方ですけどもね、うん、あの、コンポステラのメンバーでもあった中尾寛治さんとか、うん、だからここら辺っていうのが結局さっきの、あの、ポポもそうなんですけど、あ、ポポでもね、時々中尾さん手伝ったりするんですけども、あの、やっぱしみんな、あの、素の、いや、ポップミュージシャンでは全然ない人たちが、結構そのポップスやったりとか、歌物やったりとかっていうのが割と、うちのレーベル割と多かった感じですね。
うん。
だからそのまま、あの、まあ、本立て鳥はかなりちょっと、まあ、ドローンっぽかったりとか、かなり、まあ、アバンギャルドだったりする部分もあるんですけれども、それでもやっぱり歌物を中心なもので出させていただいた。
これ、本立て鳥、今かけたのはアナログレコードで、ジャケットがすごい特殊なんですよね。
これ一枚一枚作ったんですよね。うん、
あの、変形のジャケットで一枚一枚手織りしてあって。
手織りしてあって。うん、
すごい、うん、あの、最近ない感じのジャケットですよね。
そうですね。これを結局もう全部売り切れちゃって、うん、その当時は売り切れるとは思わなかったんですけど、何やかで気づくと今も一枚もなくて、うちもこれ一枚しか今もう手元にない感じですね、うん。この先ね、そういう風になってったらいいんですけどね、アナログとかでね。もう売り切りな感じがあればいい
んですけど。アナログでも数作れないしな、勇気がないと。
そうですね。うん、今回ね、ちょっと最後にそれまた言いますけれども、はい、アナログを作りましたけど、はい、その前にちょっと、まあこういう、まあアバンギャルドっぽいものだけではなくて、まあね、当初最初、サケロックだったりとか、うんうん、二階堂和美だったりとか、あと、まあ徳丸修吾だったりとかって、そういうポップスをやってたレーベルでもあるんですけれども、うん、その中でもやっぱその京都の、うん、まあ、京都のこちらも、先週ね、あの、奥野治さんが京都の宝と言ったけど、もう一つの宝、なんぼあるんや、いう感じですけど、長谷川健一くんっていうシンガーがいて、この7、8年、ちょっとね、活動をちょっと、ギアを落としちゃってて、うんうん、今年か。
今年
になって、久しぶりに歌い始めてたんですけど、うん、その時のライブでね、一回ちょっと音楽やめるかもしれない気持ちにもなったみたいなことを言ってたんですけども。うん、でもやっぱり、長谷健はずっと歌い続けてほしいと思うし、長谷川健一は特別なシンガーだとずっと僕は思ってますね。そしたら、これ、うちから出した。その後もね、3、4枚出して、ジモルクプロデュースだったりとか、うん、結構いろんな形で出してるんですけど、これは、長谷川健一と、淵上と船戸の船戸博士のデュオっていう形でやった、コール炎っていうアルバムの中のコール炎をお願いします。
長谷川健一で凍る炎でした。
いいですね。いや、久しぶりに聞いたけど。
久しぶりに聞いたけど、やっぱりいいですね。なんかね、もっと歌ってほしいですね、うん。本当に、ただただそれだけを、本当に思いますね。実は、この収録の時はもちろん、まだライブはないんですけども、先週の19日に京都でライブがあったバンドなんですけど、それのリリースパーティーということで、今回、ライブを企画させてもらったレイクと小玉奈緒っていう、久しぶり、うちのレーベルから出すのも2年ぶりぐらいな感じなんですけれども、うん、久しぶりにアナログでリリースっていう、結構いろんな、もうお金もかかれば冒険的なこともいろいろして、ついに今回中国の広州プレスっていう
。そう。
うん。なんかね、いろんなこと考えて値段とかそんなことだけじゃなくて、やっぱりちょっと新しいことやってみようということで、広州でプレスして、思いのほかいい音で、レコードができた感じなんですけれどもね、そのレイクと小玉奈緒っていう、まあそのレイクっていうバンドを昔うちからリリースしてて、メンバーそれぞれが結構面白い。メンバーばっかりで、ベースの伊賀くんって、伊賀こうくんっていうのは、細野晴臣さんのバンドでベース弾いてる伊賀くん。まあみんな割と曽我部くんのバックをずっとやってたりとか、サックスの彼とかは矢沢永吉のバックですね。とかずっとやってたりとか。うん。もう本当になんかスタジオミュージシャンっぽい風に囚われがちなんだけれども、全然そういうタイプじゃなくて。あ、ドラムの北山優子ちゃん、あれですね。船戸博士と桜井よしきさんと3人でバンドやってたり、うん、割とそういうちょっと変わった、アバンギャルドな、ちょっとそういうフリー系の音楽もやりつつ、こういうポップバンドをやってたりします。で、小玉奈緒ちゃんは、まあ、もう活動も結構長くて、昔は星野源と2人でデュオをやってたりとかもしてたんですけど、うん、今はシンガーとしてもかなり、もう、フジロック出たりとか、そういうイベント出たりとかっていう、すごい、独特の立ち位置に、日本のキャロルキング的な立ち位置にどんどんどんどんなりつつある雰囲気はあるんですけれども、それが一緒になって一つのバンドとして、今、活動をし始めてるという感じです。
じゃあこれ、このまま聞いてお別れということで、今回はハンドソープレス、水路の小田明信さんにゲストで来ていただきました。それと FM の石橋でお送りしました。まあ、続きはまたポッドキャストでいろいろ喋りますんで、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
大友義秀のジャムジャムラジオいかがでしたか？今週は、FMN サウンドファクトリーの石橋さんに代打をお願いしました。私は現在まだヨーロッパツアー中です。ということで、石橋さんどうもありがとうございました。来週のジャムジャムラジオもお楽しみに。来週は私が、担当したいと思います。
はい、ではポッドキャストです。ということで、ポッドキャストレベルなししましょうかということをさっきちょろっと言ったんですけど。
うん、なんかね、やっぱさっき言ったように、やっぱ今レコードが、僕らが始めた、まあ、石橋さん95年。
90年です。カセットから始めたから、カセット93年か4年ぐらい。
そうですね。
CD がね、95年かな。
それぐらいとかだとね、うん、結構売れてたんですけれどもね。うん今、やっぱしレコード、CD、レコード、売れないっていう。
売れないですね。
うん。なっちゃって。だから、どのぐらい作るかっていうのが、ものすごくこう、大変に、なってきちゃうんですけれどもね。
なんかね、でもね、ちょっと戻るような気はするけどね、やっぱり物として欲しい人は、やっぱり残るというか出てくると思うけどな。
うん。
その CD じゃなくても、レコードでも、カセットで何でもいいけど、その配信とかじゃなくて物として欲しいっていう人はやっぱり出てくるような気はするけどな。
うん。だからね、うん、やっぱりアナログにするっていうのはその物としての価値が高いわけでは決してないし、うん、だからみんなちょっと勘違いしてるんですけど、アナログの方が音がいいとかって思ってるんですけど。
そうそう。それはそんなことはない。
そんなことはない。
そんなことはないね。
CD が一番本当は思ってる。CD がっていうか、まあね。
物である限りはね、CD の方が音質をよくできるよね。
めちゃくちゃ音いいし、だから、ね、今、実際問題としてレコーディングとかするときに、まあ、CD で、
作るとかね、デジタルで撮ることが前提になってるから、うん、アナログに落とすときにどうしてもちょっと負荷とか無理がかかって、うん、アナログに落とすときにちょっとある種広域を削ったりとか、そういうことをしなくちゃいけないっていう状態にはなってるんだけれども、うん、でもそれでもなんかアナログのことが良くて、ちょっとそのアナログの音にしたけれども、なんかちょっと満足いかないんですよみたいなこと言われて、いやいや、そうじゃない、そうじゃない。物としてこっちの方がいいじゃないのっていう感じではあるんですけどもね。うん
うん、アナログの音は特徴的だから、それをどう生かすかということがないと、アナログの音がすごい無条件にいいわけじゃないもんね。
無条件って、はっきり言ったらね、うん、どこの家で聞いても、もう本当に CD とかは大抵ある程度の音で聞けるし、うん、サブスクでさえもある程度の音で聞けるし、うん、ただまあね、そうやってゆっくり聞いた時の、ゆっくり音楽を一生懸命聞くことができるってなった時に、うん、アナログの方が、やっぱし集中して聴いてるなーとかっていう感じはしますけれどもね、自分
とかの。まあ、もう一つ、あと、あれかな、A 面 B 面ひっくり返すときの、こう、時間がすごい、実は、いい感じで、あれで休憩できるっていうのがいいんやけどね、一瞬でも。
休憩したいの。それほど集中して、集中して聴いてるのかっていう、
ね。うん、でもね、やっぱり、CD とかで70分とか連続で
聴くよ。きついですよね。うん、ヒップホップとかでね、26曲とか入ってて、うん、CD とかでね、出されて、本当にもう、うん。
だから20分ぐらいで一旦休憩するのがすごいいい感じね。ほんの何秒かでも。
ですね。うん、だから今回、そのさっき、かけていただいた、レイクと児玉奈緒の、うんうん、ラストサマーっていう、ミニアルバムで結局4曲入り、45回転、4曲入りなんですけども、うんうん、これとかも結局アナログで、まあ、プレスして、アナログのみなんですけどね、リリースとしては。で、アナログのみでリリースして、そのジャケットを、うちの印刷所でまた作るっていうやり方。うんうんうんうん、でそうすることによって、ようやくちょっとそのものとしての価値をなんか少しでも高められない。うんうん、まあ、前回ね、この間さっき紹介した本立て撮りとかもそうですけども、やっぱり普通に工業製品のように、まあ、レコードを作るっていうことが、うん、果たして、どうなんだろうかっていう、レコードはもうもちろん工業製品なんだけれども、うん、できればそこになんかその手作業みたいなものをなんか入れていった方が、買っていただける人たちにとっては少しはなんかこう、大事にしてもらえるんじゃないかなっていう。う
ん、そういう意味ではリソグラフの印刷はすごいいい感じで、ね、なんか手作業の部分残してるけど、クオリティはすごい高いし。
高いし、うん、なおかつまあ普通のシルクとかに比べたらね、うん、もっと早く印刷。うん、できますし、京都だと台風クラブのね、最近のアナログ全部うちで印刷させてもらってるんですけど、
うん、
やっぱりそこら辺はこう一枚一枚違うものに仕上がってるんで、うん、その違うものに仕上がってるものも含めて、台風クラブの石塚くんとかは逆に喜んでくれたりとか、うん、なんか同じ、綺麗に同じものがどんどんどんどんできてると、ちょっとね、あ、同じですねとかって言われたりする部分はありますね。ちょっと違ったりとか、ちょっと汚れたりする方が本当はいいのかなとかっていうのは思ったりしますけどもね。石橋さんとか次のレコードのリリースとか、
いやー、もうちょっと今の作るのに疲れてるな。家に在庫があるのも、もうちょっとすごいどんどんどんどん苦しくなってきて。作れば作るほど在庫が増えるし。
うん。
うん。もう本当にね、大変なんですよ。というか、手持ちのレコードで CD を減らしたらいいだけの話なんだけどね。
まあでもね、うん、在庫とかいつか、これぐらい作ったらまあなくならへんやろうとかって思ってやってても、そういうものに限ってなくなっちゃったりするんですよね。
そう。そうなんよね。
うん。大友さんのやつ結構売れたの？
まあまあ、さすがに大友義家の名前があるだけでも。
内容ですって。
内容もいいけどね。
内容もいいけど。ねえ。他のその昔の FMN のカタログとかで、まだまだそのみんな、これは手に入らないんじゃないかとか思われてるけど。
ああ、それは残ってるんで、ライブの時にすごくディスカウントして売ってるけどね、ライブのお客さんちょっとでもサービスということで。
うん。う
ん、で、定価でも別にブリッジ通してるんで、卸屋さんで、ブリッジで買えるのもあるし、
うん。
う
ん、
もううちに直接問い合わせてもらっても買えますけども、でもやっぱりね、最近 CD はね、ライブの時にしか売れないね。ライブで来たお客さんが、その全然関係ないやつでも並べといたら、うん、なんかすごい買ってくれるんで、だからもうちょっとでも昔のやつは安くして売るようにしてるんで。
うん、
例えば大友さんのほら、ピットインの、 4 days 8回公演。
はいはいはい。
あの時でも毎年行って売ってるけど、全然関係ないやつをうちからリリースしたやつ箱に入れて安く売ったら、すごい売れる。
ああ、うん。みんな手に入れてなかったし。
そうそう。このつい、こういういい機会にという感じで。
ねえ、
う
ん。結構だからね、もう本当にもう売り切れた、アマゾンとかでね、
うん、
変なんですごい法外な値段が勝手についてて。
そうそう、それね。そう、あれは困るんよね。
在庫ある、うん、在庫ありますよ、とかっていうのはね。そうそう
そう。この間うちから出してる津山町長野智美のトラドソングスデュオのファーストが、何、いくやったっけ、なんか2万円ぐらいで出してて、うちに在庫山ほどあんのにとか思って。
山ほどって言っちゃいけませんって。
でもすぐアマゾンにメール送ったけど、アマゾンやっぱり反応が遅いんで、2週間ぐらいかかったけどね、元に戻るのに。
うん、あれはちょっとね、うちとかでも本当に過去のニカちゃんのボックスとか、
うん、
ああいう。
あれも高くで出たね。
すごい値段が一時期、うん、すごい値段になってたんです
よ。なってたよね。
うん、まだまだ在庫ありますからね。
そう、あるのや。
まだまだ在庫あります。
ボックスはすごいいいのにね、
本当に、ね。
二階堂和美さんのアメリカツアーのボックス、
ね。アメリカツアーの US ツアー2003。2003年ですよ、
う
ん、もうだから考えたら
21
年前ですね。
いやでもあれすごいいいのに、あれ、
うん、すごいいいアルバムだと、うん、アルバムっていうかね、映像も入ってるんですけれどもね、うん、そういうものとかも直接連絡してくれればあるんだけれどもっていうものもね、
あったり、なんか直接連絡するのも大変で、なんか見かけた時に買うっていうのが最近やっぱりすごく多いね。
あ、
うん、だからもう最近大変だけど、ライブの時になるべく荷物いっぱいになるけど、結構持ってってちょっと端隅っこに置かしてもらうみたいなことをよくやってるけどね、
うん、売り切ってやるぞってそういう時に限って
まあまあ売れなかったりするけどね、
うん、まあね、いろんなライブもあるし、やっぱりそのライブでね、みんなお土産って言ったら分かるけど、そのミュージシャンに対する関係性みたいなもんでレコードを買って帰りたい、
うん、あとね、あれだと思うのはやっぱ実際に手に取ってみると違うみたいな感じですよね、ジャケットとかそういうのが。
そっか、
うん、
そうやって
ね、レコード屋さんがやっぱりもうすごい一部の人しか行かなくなったから、こうちょ、なんかのついでにレコード屋さん寄るっていう感じじゃないやん今。
確かに。
やっぱりレコード屋さん、レコード欲しいマニアみたいな感じの人しか行かないから、なんかそういう CD とかレコード手に取る機会っていうのがだいぶ前より減ってると思うな。
うん、実際ね、もうタワーとか僕らも行かないですからね。
うん、通販がもうね、もうね、主になってるから、みんな物、俺もそうやけど、物買うときに通販の方が多いもんね。
そっか。で、ちゃんとそうやってね、伝わるところに伝わっていけばいいんですけれどもね、なかなか、なかなか、これからでもやっぱ行商ですね。
本当にそうですね。行商、行商。
うん。ちゃんとついてって、ミュージシャンとかについてって行商して、売り切っていくっていう。売り切ったらまた補充して、ね、富山の薬売りのように、レーベルとかを、そうそう、うちもだからこれを機会にね、ゆっくりとですけども、ちょっとまた始めていこうと思ってますので、はい、うん、
また水路の方にも寄らせてもらいますんで。
そうだ、水路のことを何も伝え、何も言ってなかったですね。
水路もう一回宣伝しといたら、ここで。
そうですね。
吉田東通りっていう。
吉田東通りの、タコとケンタロウっていうたこ焼き屋さんと、トンフーっていう
飲み屋さん。
トンフー。トンフーっていう、ものすごい素晴らしい居酒屋の間に挟まれて、細々と、ベジアと、ギャラリーみたいなのをやってますので。
なんか、定食みたいなのも出すよね。
定食も出します。うん、だから、当初は本当にカフェみたいなものをやるつもりだけだったんですけども、まあ気づくとすごい厨房ができてしまって、
アバンギルドのオーナーの二郎さんが大工なんで、二郎さんが作ってるんですよね。
もう、だから、こんな、もう最初のうちにしっかりしたもん作ったとか、ええだよとか、作っとくしとかって言われたら、はぁとかって言って作ってもらったら、すごい、ほんまにしっかりしたものに素晴らしいものができてしまって、その結果、もうちゃんと料理をやる。もう10年ぶりにちゃんと料理をやるっていう感じですね。またちょっと変わったものの展示とかもやってると思いますので、もしよかったら、
はい、
ぜひ来てください。
はい、ということで、これぐらいにしときましょうか。ありがとうございました、はい、どうも、は
い。ありがとうございました。
また、なんかあったらまた来てくださいね。
そう、大友さんに会いたいんです
よ。そうよね、大友さんいるときに呼びましょう、もう一回。小田君を。うん。ということで、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。